ここからは片倉吉美さんが登場です。台湾在住の片倉吉美さんと今ねこの FM 気象スタジオつなぎまして、台湾情報をご紹介していただいております台湾エクスプレスのコーナーです。さあそれでは、今週もつながっております片倉吉美さんご紹介しましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉吉美さんをお迎えしましてお届けしていきます台湾エクスプレスのコーナー。片倉さん、今日の話題はどのような話題でしょうか。
はい、今日はですね、はい、台北から少し近いんですけど、ある町の話をしたいと思います。
はい
はい、台湾に、ね、旅行された方はね、結構知ってる地名だと思うんですけど、新竹という町があります。
はい、
新しい竹と書いて新竹なんですけども、人口50万近い町なんでね、台湾では結構大きい町なんですけど、はい、この新竹っていう町をね、ちょっと、最近行ってきたんですね。
はい、
ね、でどうして今日この話をするかというとですね、この町は台湾ではよく知られた町で、風の町っていうふうに言われてるんですよね。風がね、強い町なんですよ。
はい、
で特にこのね、風が、冷たい風が吹くっていうのでね、有名なんですけど、鈴木さん、台湾の高い山なんですけど、
はい、
一番高い山っていうのが、いわゆるこう、かつて新高山と呼ばれた山があるんですよね。
はい、
でこの山は3952メートルの海抜があって、富士山より高いわけですよ。
はい、
で台湾が明治28年に日本領になった時に、新しい領土に富士山よりも高い、新しい土地に富士山よりも高いっていうことで、新高山って名付けられたんですよ。
はい、
でこれがね、3952メートルで、富士山より高いわけですよね。で実は2番目に高い山っていうのが、やっぱりこう台湾北部に今度あるんですけど、
はい、
この山はね、昔これ、イギリス人が名前を付けた名前でね、シルビア山っていうふうに、シルビアっていう、ね、名前だったんですね。
はい、
で、これがですね、日本時代に、大正12年に、昭和天皇が皇太子時代に台湾に来てるんですけど、
はい、
その時にですね、この山の説明を聞いて、新高山に継いでこう高い山ってことで、杉高山っていう名前にしたんですよ。
はい、
でこれがね、3886メートルあって、当然ながらこういう富士山より高いわけですよ。でこの新竹って町は、この杉高山から吹き下ろすこう風にさらされた町なんですよね。
はい、
だから当然これ、秋口から冬にかけて冷たい風が吹くので、町はかなり冷え込むわけですよ。でしかもこれ、風が冷たいだけだったらいいんですけど、これ乾いた風なので、
はい、
火事が多かったんですよね。
ええ、
で火事っていうのが非常にこの怖い、当時木造家屋多いですから ね、 でその当然ながら日本人はこの町を都市計画を立てて、いわゆる消防車が通れるように町を作り直すわけですよ。
はい、
で、そういう時に非常に重要だったのが消防署だったんですよね。でこの日本時代に建てられた消防署が実は今も残ってるんですよ。
へ、
結構、ね、こう立派な建物でね、
はい、
3階建てのこう日の宮蔵なんかも残ってたりして、日本時代はこれ新築市内で一番高い場所だったって言われてるんですけど、高さが高い場所だったって、ね、はい、でこの日の宮蔵なんかも残っていて、昔よく鈴木さんとかもご存知かもしれないけど、消防士たちって、例えば2階とか3階にこう寝泊まりしていて、火事だってこう情報が入ると、いわゆる学校にある上り棒みたいなのありますよね。はい、あれに近づいてさっとこう降りるっていう、わかりますこれ、はい、なんか建物の中にこう上り棒みたいなのがあって、その棒に従ってさっとこう降りるっていう ね、階段とかを降りてる時間がないので、
はい、
でそういうのが残ってたりするわけですよ。で今はこう現役の消防署でもあり、かつ博物館にもなってるんですね。
現役なんですか。
だから今私が言ったようなものもしっかりこう見学できるんですよ。
はい、
であと当然ながらこれ火事だっていうことを知らせるために金が必要ですよね。でその こう勝ちだってカンカンカンカンって鳴らすこの鐘が残ってたりですね。結構日本人にはなんか昔の消防署っていう感じのね、施設がいっぱい残ってるんですよね。
はい。
で、消防署内に井戸が残ってたり。で、一番これものではないんですけど、我々日本人が、台湾もそうなんだって必ず思ってしまうのが、火事だっていう時の消防署の電話番号。
はい。
119なんですよね。
あ、119番なんですか。
ええ。で、これ日本人の名残が残ってるんですよ、これ。
へ
え。だから、いかにこのね、消防、まあ、もともとね、日本時代が始まる前っていうのは、もう火事とかっていうのは注意するしかなかったんですよね。気をつけるしかなかった。もう、火事になったら、まあ、当然ながらこう密集してますしね、
はい、
もう、火事になっちゃったらアウトだったわけですよ。
はい、
で、これを、まあ、消防署っていうシステムを作って、施設を作って、まあ、あとは火事を起こさないようなルールを作って、この火事っていうものから、こう、人々を守ることを考えたわけですよね。で、これが今もこう博物館として残っていて、この消防署も、建物が残ってるっていうのがね、非常に興味深いところですよね。
はい、
で、最後にね、一つ、はい、この新竹って町に一つ大きな名物があるんですよ。
はい、名物。はい。
これ何かっていうとね、ビーフン。
ビーフン。
ビーフンってありますね。米で作った麺みたいなやつ。
は
い、ビーフンの産地として、この新竹有名なんですけど、どうして新竹のビーフンが有名かっていうと、これ先ほどお話した継高山から3886メートルの山から吹き下ろす冷たい風が吹き下ろしますよね。
はい。
で、作ったそのビーフンを干すんですよ。
はあ、
乾燥してますね。で、その時に冷たい風に当てるとコシが出て美味しくなるんですよね。
いわゆる寒風干しみたいな感じですね。
そうなんです。だから、これどこでもビーフンは作れるんだけど、新築がどうして美味しいかっていうと、この風のおかげなんですよね。
はあ。
だから、この街を語る上でのキーワードは、やっぱり風なんですよ。
はあ、じゃあ乾燥も、そういうところに影響も、いい影響を出してるってことですね、ビーフン
のね。そうですね。で、悪いことばっかりじゃないんですよ。
そうなんですね。
でね、あと新築駅があるんですけど、この駅もまた100年。築100年の、
はい、
今、東京駅と、東京駅の丸の内の駅舎と、姉妹駅関係になってるんですけど、もう100年経ってる建物が、今も現役なんですよね。
現役ですか？
だからもう、駅はもう、絶対この街行ったら見るべき観光スポットなんですよ。はい、で、この駅に行った時に一つ面白いのが、
はい、
駅前通りが、駅の正面を走ってないんですよ。
駅前通り？
はい、駅前通りって普通、釧路の駅もそうだと思うんですけど、普通、駅の前通ってますよね、はい、駅前通りって。
そうですね。
ところがね、新築の駅前通りは、少し曲がってるんですよ。
はい。
これなぜかっていうと、私もね、ずっと分かんなかったんですよね。で、どうしてこれ他の町はね、ちゃんと駅前にまっすぐ、真正面に駅前通りありますから、
はい、
どうして新築だけ違うんだろうと思っていたんですけど、最近ようやくこれ分かったんですよ。これね、風の通り道に沿って駅前通り作ってるんですよ。
はあ。
だから継高山から吹き下ろす、これ継高下ろしって昔言ったんですけど、
はい、
この継高下ろしの風向きを考えて、駅の真正面でなく少し曲がってるんですよね。
ええ。
風通しを良くするために、わざと真正面に作んなかったんですね。
へ
え。そんな街の秘密があったりするんですね。
すごいですね。風が。
はい。
ね、街を作ってる感じですね。
そうですね。だからこの街も本当にね、駅をはじめね、この消防署もそうですよね。これ歴史建築として非常に、
はい、そうですね、
まあ、建築散歩みたいなのが楽しめるんですけど、まあ、あと名物としてこのビーフン。
ビーフン。
うん、これは食べてね。台北からまあ、在来線で行っても1時間半か2時間ぐらいで行けるので、まあ、手軽に一泊ぐらいでね、行くとちょうどいいぐらいなんですけど、日帰りでも旅行行けますから、
はい、
ぜひ行ってみていただきたいですね。
はい。ありがとうございます。今日は新築の話題でね、片倉さんにお話ご紹介していただきました。今週の台湾エクスプレスのコーナー、台湾とつないでお届けしました。台湾在住の片倉恵美さんにご出演いただきました。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。